尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第60回は、アートとデザインの違いについてのお話。尊内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、60回といえども、私にとっては今回は第1回になります。今回から、2代目パーソナリティとして私らちが尊内美術の時間を引き継がせていただきます。どうぞよろしくお願いします。引き続き美術史を中心に、昔の有名な画家とか、歴史的に有名な作品について主にお話しして、美術を、アートをね、身近に感じていただけたらなと思っています。で、大半の方は、美術っていうと学校でちょっと絵を描いておしまいっていう方が多いんじゃないかなと思っています。しかもほとんどが実践編ですから、こうして話を聞く機会、なんかこう美術に関するエピソードとかお話を聞く機会ってあんまり多くないんじゃないかなと思っていて、だからこそ苦手だよとかわからないよっていう人がたくさんいるんじゃないかなと思っています。なのでこういう番組を通じてね、皆さんに、アートの分野をもっと身近に楽しく聞いてもらえたらなと思っております。積もった話はエンディングでゆっくりお話しするということで、早速ね、本題に入っていきたいと思います。ということで、今回はアートとデザインの違いについてお話ししていきます。まあなんとなくでもね、アートってなんかあれでしょ？展示、絵描いて展示するやつでしょ？とか、デザインってまあ、ポスター描いたりとかでしょ？っていう感じはあると思うんですが、じゃあ実際何が違うのって聞かれると、説明しづらいんじゃないかなと思ったので、今回取り上げました。今回のキーポイントとしては、アートとデザインに分かれていった時代があるっていうところです。この年代、ある出来事によっていわゆる画家とか芸術家って呼ばれてた人たちが、アーティストとデザイナーに分裂していったっていう歴史があります。ということは、このある年代以前の画家は、アートともデザインとも呼べないっていうことが今回一番お話ししたいところになります。なんでこれをね、一発目でお話ししたいかっていうと、その年代をはっきりさせておかないと、それ以前の画家のことを現代でいうアーティストのような解釈をしてしまうと、ちょっともったいないなぁと思っていて、要するに、昔の画家っていうのは、現在のアートの要素とデザインの要素を、両方持っている。そうやって考えると、またさらに、美術が面白く解釈が楽になっていくんじゃないかなと思っています。ということで、今回お話しする内容は2つです。1つ目、アートとデザインの違いは何か。2つ目、なんで分かれていったのか。その年代っていつ？その話をしていきます。まず分かりやすいデザインの方から取り上げていきますね。デザインは何か。アートと比べてデザインって何かっていうところなんですけど、デザイン、デザイナーは、まあ、いわゆる、お仕事です。まあ、デザイナーが好きな言葉に置き換えると、デザイナーっていうのは、まず、相手がいるところから始まるのがデザインですよ。相手のために何か提供するっていうのが、まあ、デザイナー、デザインの仕事です。で、デザインなので、最終的に提供するものがビジュアルとか視覚的なところに訴える何かになるわけですけど、相手のためにするっていうのは、そのデザインの分野じゃなくっても、今お仕事をしてる方だったら、ほとんどの人が相手のために何かサービスなり、商品なりを提供している人なんじゃないかな。ほとんどの職種は、 まあ、経済社会の中でね、こう、ルールに即して働いて、その労働に準じたお金を稼いでるっていう働き方をしてますよね。で、それは、デザイナーも、多くの人と同じように働いてる人っていうことになります。20世紀の美術教育家であるブルーノ・ムナーリさんっていう方はいるんですけど、その人はデザイナーのことを、美的センスを持ち合わせたプランナーと形容しています。美的センスを持ち合わせた企画設計者、まあ、企画者と呼んでいます。まあそうやって言うとね、その美的センスっていう部分が、なかなかね、デザイナーじゃない人たちにとっては難しいかもしれないですけど、まあ、設計者、プランナーでありますよっていうところがポイントになります。じゃあ、反対に、アートは何か、デザイナーに対してアートは何かっていうと、デザイナーは相手が最初にいるっていうお話ししましたけど、アートは、自己実現。相手が最初にいるんじゃなくって、自己実現ですよ。自発的に生まれてきますよ。自発的に芸術表現をする人たち。なので結構、表現は主観的な方法で行います。じゃあ単純に、絵を描けばそれがアートなのかって言ったら、どうやらそうでもなくって、アートは、まあ、自己実現であってマスターベーションではないので、題材がああだこうだっていう話ではないんですけど、絵を描く目的がね、その自己満足ではなくて自己実現である必要があるんですよ。だから、パッション、エネルギッシュ、アート作品って結構エネルギッシュなものが多いんですね。で、何かしら主張する目的があって、他人に何か影響を与えようとする中身があって、絵じゃなくてその中身を例えば言語にしたらスピーチになるし、歌にしたらなんか素敵な音楽になるし、それでね、中身で物語を作ったら、それは芥川賞とか本屋大賞とか日本だったらなると思うんですけど、そういうものを例えば絵にしたらアーティストって呼ばれたりします。だから単純に、綺麗な絵を描きました。これがアートですっていう、尺度ではないっていうところがポイントです。で、今回の二つ目のキーポイント、今日お話しする二つ目のキーポイント、アートとデザインがいつ分裂したのかっていうお話をしていくと、芸術の分野に縛られずに考えると、もしかしたら分かってくると思うんですけど、アーティストとデザイナー、この二つにとらわれずに、現在私たちが仕事としているほとんどは、せいぜいここ150年ぐらいの歴史じゃないですか。で、アートとデザインもそれは例外ではないっていうことなんですね。つまり、分裂したのは150年とか、そのぐらいの年になります。で、今から150年前、だいたい19世紀とか、20世紀、19世紀から20世紀ぐらいにかけて分裂していったって考えると、きっかけになった出来事、ある出来事っていうのは、その19世紀より少し前、18世紀の、第一次産業革命ということになります。それまでの画家のワークスタイルって言ったら、例えば、貴族とか王族から依頼を受けて、または教会から依頼を受けて、絵を描いてお金をもらう、あるいはこう生活を工面してもらうっていうスタイルが、今までの18世紀以前の絵を描く人たちのお仕事のやり方でした。それが例えばフランスの市民革命とか産業革命なんかによって、時代がガラッと変わって、それで工場による、大量生産の時代にどんどん突入していきましたよね。で、当然ですけど、その当時の働き方では、画家は食べていけなくなったわけです。そんな時代に、貴族から今まで依頼を受けて絵を描いてたような人たちが、貴族じゃなくって、企業にそういう芸術の、アシストをして、企業向けに、依頼をもらって、報酬をもらうっていうやり方をしていった。それが 今のデザイナーになります。そんなデザイナー登場の一方で、世の中の流れに従ってうまいこと波に乗っていったデザイナーの一方で、猛烈にその時代に反発した人たちももちろんいました。それは貴族から依頼されずとも、その王族とか貴族に依頼されずとも、ずっと自分で絵を描き続けて、例えば今までの伝統をめちゃめちゃにこう否定して、それは古臭いとかって言い出して、もう独自に自分たちの価値観を開拓して提唱しようとした人たち、これがアートの始まり、現代アートの始まりっていうことになります。要するにまとめると、アートとデザインは産業革命の働き方がガラッと変わった時代に分裂していって、その時代の流れに乗ったのが、デザイナー、猛烈に反発していったのがアート、現代アートっていうことになります。だからデザイナーっていうのは、まあ、仕事ってしてるし、アートはなんかとってもエネルギッシュな作品を作ったり、私たちに見せてくれたりしているんですね。終わりました。今回の話いかがだったでしょうか。伝わったかな。なんかこう、私にとっては第1回なので、ちょっと手探りで模索しながら撮ってみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、これから毎週美術の話をしていこうと思うので、まだまだ始めたばっかりですけどね、こう邁進していきますので、どうぞよろしくお願いします。で、大事なことを言わなくちゃいけないんですけど、今回から実はこのポッドキャスト番組っていうのは今までずっと無料で配信していたんですけど、今週から audiobook.jp の方で、プラスアルファの有料配信をさせていただくことになりました。この番組そんない美術の時間では、美術史、美術の歴史について、メインでお話ししているんですけど、 audiobook.jp さんではプラスアルファで、じゃあ今現代に活かせる美術って何なのとか、あるいは未来どうなっていくのとかっていう話をプラスアルファでしていく予定です。で、例えば今回第60回はアートとデザインの違いについて、歴史についてお話ししていったんですけど、じゃあ、今現代はアートとデザインってこう2つよりもっと細分化されてますよねっていう話とか、自分たちの、お仕事につながるようなアートとデザインの話、アート思考デザイン思考の話って何なのっていうところをプラスアルファでちょっとお話ししています。なのでちょっと気になる方がね、もしご興味がある方がいたら audiobook.jp さんの方で、ぜひご視聴ください。まあ、もちろんね、無料でもポッドキャストの iTunes のポッドキャストの方でも、無料配信は続けていくので、まあ、お好きな方をぜひ聞いてみてください。じゃあそのプラスアルファの音源月、その有料配信のものってどうやって聞いたらいいのっていうところなんですけど、まず、オーディオブックの方で、会員登録をしていただく必要があります。このポッドキャストを今ポッドキャストで聞いてる方はこの番組説明欄、番組概要欄のところに、村内の私たち村内プロジェクトのウェブサイトが、URL が載せてあるので、そちらの方から、私たち村内プロジェクトのウェブサイトの方に飛んでいただいて、で、右端の方にオーディオブックへのリンクが貼ってあるので、ぜひそちらをご活用ください。そこから、聞き放題登録をしていただくと、有料配信、私たちの、有料配信が聞くことができます。まあ、ちょっとね、聞き放題 月額750円かかるんですけど、ちょっと750円月払うのハードル高いなっていう方が いらっしゃったら、単品でも購入ができます。単品はね、1個100円で売ってるので、まあ、聞き放題か、100円で買うかっていう、こう、聞きやすい方をお使いください。この番組は毎週木曜日配信予定なので、全部買ったとしても、月に400円、単品だったら、になります。なのでね、好きな方をぜひお使いください。聞き放題の方は、1ヶ月無料プランっていうのもあるので、実質0円で有料配信も聞くことができます。なのでね、お試しで聞くっていうのもありかなと思います。で、先ほど、そんないプロジェクトのホームページから、会員登録をお伝えしたんですけど、実は、audiobook.jp さんのアプリの方からでも聞き放題登録はできます。でも、ブラウザからやってもらった方が実はお得になってます。audiobook.jp のアプリからでももちろん聞き放題、会員登録と、聞き放題の登録もできますし、先ほど言いました、1ヶ月無料っていうプランにも入ることはできるんですけど、実は、今そんな美術の時間を聞いているリスナーさんはブラウザからやっていただいた方がお得です。ブラウザってサファリとかね、 Google Chrome とか Firefox とかのあれがブラウザですね。っていうのは、実はこの番組説明欄の下に、番組概要欄の下に、クーポンがついてます。16桁ぐらいのクーポンがついてます。で、それをご活用いただくと、1ヶ月無料っていう枠が2倍の2ヶ月無料の聞き放題プランに入ることができるので、で、その2ヶ月延長するプランのこの クーポンコードを使えるのが、ちょっとブラウザからしかちょっとできないので、ぜひ、ブラウザからやっていただけると嬉しいです。まあ、そんない .com からも、リンクを載せてあるので、わからないよっていう方がいらっしゃったら、ぜひそちらのリンクご活用ください。クーポンの使い方なんですけど、まずそんない .com のリンクから飛んでいただくと、そこから、本登録、会員登録と聞き放題登録ができるようになってます。で、聞き放題登録が終わると、1ヶ月無料プランっていうのが発生します。発生している間に、クーポン、マイページからクーポンを入力するところで入力してもらうと、その1ヶ月が2ヶ月に延長するっていうことになります。さて、大事なことは伝え終わったかな？こんな感じで、ポッドキャストとオーディオブック .jp どちらもぜひよろしくお願いします。なんかもう本当に私にとっては今回第1回なんですけど、第1回から、最初はね、美術の時間のサブ番組作りたいですって言ってちょっと話を進めて、準備を進めてたんですけど、なんかね、この有料配信始まりますよっていう話とか、あとはサブじゃなくて、パーソナリティ入れ替えですとかっていう話になったりとか、あとは、私たちそんないプロジェクトでは、他にも番組があるんですけど、その中の一つのそんなことないっしょのアシスタントにお声掛けいただいたのとかっていうのが、なんかいっぺんにわたっときて、有料と、メインパーソナリティっていうのとアシスタントっていうのがなんか3つぐらいわちゃーっていっぺんに来ていて、で、こうわちゃわちゃどうしようってやりながら、この今回のね、配信準備を進めてまいりました。なのでね、今まで、特に今までポッドキャストでそんな美術の時間を聞いていただいたリスナーの方にとっては、今回でこう新しいことがドバチッと来ちゃうと、なんかこう皆さん混乱されてないかなってちょっと心配になっています。 で今回からね初めて聞いていただいている方も、まあ、初めて聞く番組だとちょっと慣れないなっていう部分もあるかと思いますが、私もね、もうちょっと回を重ねるうちにもうちょっとリラックスして話せるように努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。でぜひね、ちょっとこういうことこういう感じが良かったとか、ちょっとこういうのを想像してたとかっていうちょっと食い違いがあれば、メールでお寄せいただけるととっても嬉しいです。やっぱね、あのトライアンドエラーが大事だと思ってるので、ぜひメールでそういうことがあればお願いします。それ以外にもね、その今回の番組の感想とか、美術のエピソードなんていうのがあれば、ぜひメールください。メールくれるとすごく糧になるのでよろしくお願いします。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また先ほどもちょっと言いましたけど、私たちそんないプロジェクトではこの番組の他に、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店の3番組がございます。詳細はそんない .com sonnai.com となっております。こちらのウェブサイトから、今配信している番組や、過去に配信していた番組も見ることができます。ポッドキャストではね、ポッドキャストの中に、そんないって検索していただくと、私たちの番組が出てきますし、オーディオブックの方でも同じように検索していただけると、今配信している番組はチェックすることができます。またツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。はい。でメールなんですけど、今私が収録しているのは前回の第59回をポッドキャストで配信した直後になってるんですけど、すでにメールを何通かいただいております。また私のツイッター宛にも何通かコメントをいただいております。本当にありがとうございます。ちょっとね、あのここのエンディングでちょこちょこっと読んでいけたらなと思っています。ぜひね、メールにはラジオネーム書いていただけると読みやすいので、ぜひよろしくお願いします。あとね、この番組を聞き始めたきっかけもちょろっと書いていただけると嬉しいです。今回から audiobook.jp の方でも配信を始めるので、まあ、オーディオブックさんから来たよっていう方とか、そのポッドキャストからずっと聞いてましたよっていう方とかっていうのが分かればいいなと思ってます。じゃあこんなそんなこんなで終わりにしていきます。そんない美術の時間第60回、そんないプロジェクトラチがお送りしました。